はい、皆さんこんばんは。すべてのこんにちはか、すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあそういうことで、今日はちょっと一人で、配信の特別編をお送りしようと思っています。はい、で今日は何かと言いますと、今日はあの夏休みっていうこともあって、そして、あとですね、まあ、ここ最近あの、まあ、松崎ひろゆきくんあたりから、竹本和也くん、あと淵野真希くんあたり、みんななんか共通して言えたあのまあ子供たちの未来とか将来に向けてなんかやりたいよねみたいな話はすごくいっぱい出たんで、そうか、ちょっとこう子供に焦点をスポットを当てた回を一回やりたいなと思ってて、あ、そうだそうだ、あの下郷小学校のね、あのまあところにあるあの文庫さだや、さだやですね、さだやの、夏休みの、様子をお送りしたら面白いんじゃないかと思って、そういう回を一回やろうと思いまして、で昨日ですね、まあ、昨日っていうか8月6日に、まあ、収録してきたものをちょっと編集しながらあのお送りするような形で、やってみようかなと思ってます。はい、ということで、さだやの、日常みたいな感じでやります。ですね、昨日はあの8月6日、広島の、原爆、投下された日っていうことで、ここら辺りはね、投稿日に、夏休みの投稿日になってて、で投稿日の後そのままやっぱあの佐田屋の方に、子供たちみんな行くんで、でそのままなんか子供たちもいっぱいいるっていうことも分かってたので、あ、これはちょうどいいかなと思って、で、まあ、昨日ちょっと収録に行ったっていう感じなんですけども、で早速、お送りしていこうとは思うんですが、まずあの、まあ、この今バックで流れてる、テーマソングありますね。これあの平坂なおゆぐさんが作ってくれたんですけど、彼もあのさだや文庫 の、 あのスタッフとしているの で、 でちょうど昨日もいたんで、まずあのさかなくんの、声からちょっと聞いていこうかなと思ってます。あのもうね、さだや最初に言っときます、あのすごくガヤガヤしてますとにかくなので、あの聞き取りづらいところいっぱいあるかもしれないですけども、そういうところなんで、あのちょっとそんな心構えで聞いていただけるとありがたいです。では早速行ってみましょう。外で遊びに行って、なんかあの今はあんまり行かないの？
え、
外に遊びに行かないの？みんなこの中にいるの？
あ、何？周りで？
うん、
あ、暑いから、暑すぎて出ないんじゃないのかな。
結局みんな中にいる感じ。
あと伊勢か、
伊勢か外に行くって言ってもそんなに外に行かない感じ。
あ、でも広瀬君とかちょいちょい外出てるよね。っていうか、いや、外にさかなクン、遊ぼう遊ぼうって何度も手を引っ張られる
ね。ね、うん、遊ぼう。
何して遊ぶ？
これ戦い、
多分これ戦わせたらいいんじゃない？
おお、
戦ってるじゃん。
戦ってるね。
今日は何人ぐらい来て
るの？何人？
いつもこんなもん。
いや、割合12人ぐらいいるよね。
今日は、
あ、学校があったから。
今日学校があったから。
あ、それで。
でも最近、なんか今年多い。
多い、
普段から。
13名。もうなんかもっとい
る。見て見て見て、持ち上げ。最
低が今、小学校自体何人？最低が
見て、超ピチピチついてた。
31人。
うん、12だから半分、半分近くだね。
高学年の子もいるの？
高学年はやっぱり帰り気味だよね。
ああ、やっぱり
虹色、
うん、やっぱ 5,6 年になるけど、ね、
いてもよくてもいないみたいな。
あ別に全然いてもいいのにね。うん、
ね、子供おる？
子供？何？おっちゃんに子供おるかと。おるよ。
子供にこれあげて。
いやいや子供もうだいぶ大きいから。
じゃあおじ
い
ちゃんにあげる。
いやおじちゃんのとこいっぱいいるんだよ。
おばあちゃん。
いっぱい取りに来る。遠いぞ。いつもこんな感じなの、さかなクン。もうずっとなんか遊ぼって言われない限りはずっとしてる感じ。
そうだね。
でも基本的には遊んでくれって言われないと遊ばない感じなの。おこっちからどこへ遊びに行こうよみたいな
言わない、うん、
やっぱサテヤのスタンス
できるだけあのバリア張ってる。
バリア
張ってない
でもなんか今ユーリちゃん一緒に遊んでるじゃん。あれはやっぱ一緒に遊ぼうって言われる、うん、
そうだね、うん、そうだね。みんな大人の好きがあれば今度来る、うん、
今スタッフは何人いるんだろう。それが10人ぐらい
だよね。
うーん、夏休みいつもこんな感じじゃん。
そうだね。プールがね、今、プールが壊れちゃってる、
うんうん、
ポンプが壊れて、うん、で直すのに400円だから、うん、何百万だからかかるらしくて、それで
じゃあもうプールはないわけ。
うん、もう直さない
直さないから、下五小学校のクーラーじゃ使わない。
そうそう、ただの貯水槽になる。
あのね、そんな感じなんですよ。まずさかなクンが子供と喋ってるところ、あとまあ俺が結構絡まれてるところとか入ってましたけど、はいね、楽しそうな声がいっぱいしてたと思うんですけども、一応なんかそんな感じでね、この後もずっと続いていくんで、まず触りだけっていう感じだったんですけども、さかなクンがその後もちょっといろいろ喋ってくれたんで、また続きを聞いていただこうと思います。それではいいね、やっぱ子供の声がたまに聞くからいいって感じ。
たまに
いつもはちょっともう勘弁って感じ。
いやあれだよね、かわいい、なんだろう、もうやっぱり今ここは自分のこと、子供なんてかわいい、かわいいのはわかるんだけど、ね、で今だけなんもうすぐ大きくなっちゃうんだよなって思ったら、ひとときひとときが愛おしいんだけど、それとともにそこからなんだろう、やっぱこっそりと抜け出した時間は幸せだよね。
そうね。
なんだろう、高齢化とかなんか言うけど、そもそもこの何なんか大きくなったら育ったところを出なきゃいけないっていう、うんうん、その価値観とか日本の状況自体が今の状況を当たり前に生んだんじゃないのかなって。うん、それはでも根深いもんでさ、
うん、
この田舎で生まれて育ったらやっぱり家を出ないと、家を町に出ないととか、そう出ないと生きていけないみたいな、うん、その現状ってさ、もう100年ぐらいの話なんだよね、うん、まあ戦後からずっとそういう話だからさ、なんかそこって結構問題なんじゃないのかなと思って、うん、でも当たり前すぎて誰も気づけないようなところなのかなって思って、うん、U ターンとかも言うけど、ね、やっぱり学校、高校とかそこら辺の時点で出るしかなくなるじゃん、
ね、世界を見る視野が広がるのは、うん、いいけど、
サダヤにいたら広がるんじゃない。
え、いろんなタイプの大人もいるし、いろんな人が関わることができるし、今日もだってなんか、ボードの練習したんで、
ああ、うんうん、ね、いろいろと自転車旅したりなん、いや、そんななんやかんやして旅人をすると、そこにずっといる人がいるから その土地その土地のその国とかのあの文化とかだからあの、うん、だからずっとそこにいるっていう人がいなかったらどこも同じになっちゃうよねっていう感じもして、うんうん、
はい、あのいつもの魚節が出てましたね。魚節、かつお節みたいな感じですけど、魚節、ね、よく分かったようで分からないようでみたいな、うん、ね、あのでもさかなクンの、ね、伝えたい思いみたいなやつがなんとなく分かったようで分かんないようでみたいな、はい、そんな内容の話でしたけどいかがでしょうか。あの続いての話、はい、お聞きください。
だからでも例えばここがさずっと住んでる人がいて、
うん、
でなんか下郷っぽいところ、うん、サメ屋っていうところがし、まあ、なんかもうなんかすごいそれらしいっていう場所だった、
うん、
なんかすごい特徴的な地域ではあるんですよね、
うん、
だからここにまた帰ってきたいなとかって思う子たちが、うん、なんかサメ屋です育っていった人たち、子たちがなんかそういうふうに思ってくれるといいなって言ってるや
ん。ああ、そうだね。そうだね。
特別な場所だったんだよっていうのが、うん、まあ今はね、なんかただ遊びに来てるけど、
うん、
後になって大人になって思い返したときに、
うん、
そうじゃなかったんだっていうふうに思う。
学童ってこういうもんだと思ってたけど、
うん、
思ってたけどもっと大変なんだね他の学童
は。そうみたいね。まあ今いろんな学童があって、
うん、
学童の仕組み自体もなんかいろいろこう決まり事が多くて、うん、なんか大変みたいだけど、まあもちろんその佐田屋も大変だとは思うけど、
うん
うん、なんかそう佐田屋はやっぱ一風ちょっと変わった学童っていう感じなわけだ、ね。
うん、
そういうのはなんかね
決まりをいかに回避するかみたいな
みんながそういう思考になってるよね。
そうそうそう、
大人がね、
そうそうそうそう
どうやってかいくくればうまくできるかみたいなね。そう、
素敵なピアノの音色がいっぱいたくさんっていうかすごい大きく聞こえてね、俺もすごいいい話をしてたんじゃないかと思いますけどなかなか聞き取りづらかったと思います。はい、あの佐田屋文庫にはね、文庫佐田屋かにはピアノがあるんです。グランドピアノがね、でそれを子供たちが自由に弾いてみたいな感じなんですよ。だからもう突然なんか思い立ったようにピアノ弾いたりとかね、そういうところも面白いところで、うん、まあでもそんな自由な、まあ、学童の話をちょっとね最後の方してたんですけど、まあ、文庫佐田屋は学童保育の枠になんかとどまらないみたいな、なんかそんな場所ですね。うん、はい、さあ、続きまして、今日はあのスタッフこの日はあのスタッフとして入っていたわけじゃないんですけども、あのたまたま来てたあの石川さん、あのラジオにもね出てくれたあの石川さん、黒豚の生産者 の、石川さんもスタッフとして働いていらっしゃるんですけど、今日はちょっとたまたま来てたのでちょっとお話を聞くことができたんで、じゃあ石川さんの話を次に聞いていただきます。
今ねほら誰も入る時がない時だけ入ったら、
うんうん、
でそうするとほら子供もね顔と親の顔分からなくなるから、
うんうん、
忘れやすいし、
うんうん、
やっぱ木曜日だけ一応入れてたのに、やっ
ぱ歩きが
やけでやけでって感じだけどそろそろ抜けようかなと思います。だからぼちぼち、
うん、まあでも石川さんも長いです ね、
うん、抜けられなくなるね、
石川さんですね。石川さんは、うん、あのサダヤが、まあ、始まってから、まあ、25年前後らしいんですけども、だいぶ初期の頃からのスタッフの方でね、ベテランなんですけどもね、こういうずっと関わってくださってるね、まあ今割と若いスタッフの人が、若いっていうか年数のね少ないスタッフの方が多いんですけども、そんな中やっぱ石川さんがいてくれることでやっぱちょっとこうね雰囲気も変わったりとかして、で石川さんにだから今の子たちとその前の子たちどうだったかなみたいな話をちょっと続きで、お話ししてもらってます。では
この30年近く見てきて、なんか子供たちなんか変わった感じありますか？この時代がこうだったとか言って
、曖昧にしか入らないからわかんないけど、手がかからなかった、子供がほら100人以上かいるやん、ね、
勝手に遊んでくれたっていう感じ。
あ、そうそう、で子供が子供を見てくれてるから、ちょっと障害があると思うので、もう子供たちが見るから、私たちがどうもこうなかったからね、怪我もそしてあんまりなかったんですよ、だからそれでかかんなかった印象しか残ってない。
なるほど、何も特にしてないみたいな。
そうそうそうそう、
今はじゃあ逆にこう、なんかさっきもサカナスに言ってたけど、ちょっとみんな遊んで遊んでっていう風に
来るかな。うんうん、あ、もう一人しかいないから、 100何人で、まあここに来るのがね何人かあれだけども、で一人だから当番が相手するわけいかに、おばちゃん忙しいので終わるやん、だから子供はもう聞くつもりもないし、うん、だから本当手がかかんなくて、でここのできた方最初のこう発端が学校から解き放たれた自由な空間になってるから、うん、あえて大人がね口を出さないっていう、なんかもう私なんかの時はもう大人の存在を消したいぐらい、子供は子供で遊んでよっていう感じのね、そういう
学校から解き放たれた自由な空間、それがまあサダヤ文庫が最初にできた、まあ、いきさつきっかけみたいな感じね。サードプレイスとか最近言ったりとかしますよね。学校でも家でもないなんかいいと場所があればみたいな、なんかそんななんか先駆けみたいな感じだったりとかするのかなとかって思って、自由な空気感みたいなやつがサダヤのまあ伝統っていうのかな、うん、まあそんな感じのお話でしたけども、その伝統これもまた一つキーワードかな。はい、続いての、お話いってみましょう。
くるくる剣、
くるくるくるくる剣、
そんなちっちゃい、どうすんの、
くるくる剣はあれだね、伝統的に、
そうなんだ、伝統なんだ。
いや、でも昔のねボールだった、ボール、
あ、
だから
紙丸める、
広告の紙で、ほらほら、たい平くんが上手になるな、で、くるくるして、で、そのセロテープをまたさ、最後にセロよって思うな、くるくるまとめてセロテープして、で、またまとめてます、セロテープを書いた、だから昔はボールでよく遊んでる、昔はボールをね作ってた、今
フルテープ
だけ
ど、赤ちゃん、いつもテープ借りるときみんななんて言ってる、
言わないよ、別にテープって探して使ってるよ、フルテープは使っていいの、ピアノの上にある、
はい、ね、伝統です、くるくる剣と、あとはなんか紙を丸めてボールにしてなんか投げて遊ぶみたいなやつねもううちの子もやってましたし、もうなんかいっぱいサダヤからもランドセルのところにこう後ろにこう刺して持って帰ってきたりとかね、そういう感じはもう本当によくありましたね。あと伝統といえば、最初の方にそういえば言ってたかな、あとで言うのかな、伊勢遊びみたいなね、伊勢用水路とかでただ水に浸かってとかバシャバシャやってとかっていう感じかもしれないですけど、まあ、そんなんとかね、 サデヤの前頭の遊びとかいろいろありますね。はい、さあそういうことで、続いてなんですけども、スタッフとして今日あのその日入ってたゆうりちゃんね、がにお話聞こうと思ったんですけどもっていうところです。では続いてをどうぞ。
何してんの？
待てよ、チューのところあったくね？
尊敬すぎちゃってる？
チューのところあったくね？
次は
セナちゃん。ハチ、ハチはもう僕撮ってます。そこら辺で撮ってます。
メイちゃん、
メイちゃん、いいちゃん。ハチ、
ハチどこやってる？
ここら辺にやった。
ユーリちゃん参加してるの？
ハチどこや
ってる？あ、参加してる。
は
いって言っちゃったからごめんごめん。
まあ見られた。
え、次は私じゃない？
さっきこれめくったよ。僕が絶対取るからね。
わかった、ありがとう。
僕場所が分かってる。
どこだ
っけ？楽しそう。撮ってるよ、ゆいちゃん。いつもこうやって遊んでる感じ。
なんでなんで、あそこにあるんだけどな。
やろうって言われたらって遊ぶ。
ここら辺にいっぱいありますよ。いっぱい。
兄ちゃん圧倒されちゃうんじゃない
？え、でもな、本当にいいの？本当にいいの？それで、
それ当たってないと思うよ。
次当たっ
ていい？それ違う。え、
ちょっと待って。
え、もう一個の十の記憶がもうないんだけど。
え、十出してないよ。僕わかったもん。
何してんの？
なんでかフルネームで。
フルネーム
で言われ
た。なんでかフルネーム
で。僕わかります。
それなんか決まりがある。
なんで？ね、なんで？
私
の
フルネーム。
へえ。
あ、めっちゃ楽しそうじゃん。
入れない。
ね、岡田優里ちゃんなんですけど。いつもね、静かな子なんですけども、もう完全に子供たちに圧倒されてて、話に全然入っていけなかったっていうか、もう子供たちのねパワーがすごいです。神経衰弱をね、ゆうりちゃんと何人かの子供たちでやってたんですけども、もうゆりちゃんもタジタジになっててね、お話をねなんか聞きたいなとかって思ってたんですけど、これはちょっともう聞けるような状態じゃないなと思って、まあ楽しく遊んでる様子が多分ね、感じてもらえたんじゃないかなと思うんで、もうゆりちゃんはこの辺りにしたいと思います。はい、さあ続いてのところに行きたいと思います。
怪我もなく、破壊がない、怪我がない、なくて、破壊がなくて、
でもなんか、そのなんかワイワイはしてるけど、そんななんかこう、なんか問題があるように見えない。問題が、なんかちょっとしたなんかとかはあるわけ、たまに。
あれはね、なんだろう、新学期は不安定だね。
あー、でも今は割と安定。
そう
魚高校が始めは何年ぐらいなの？
今度の秋で2年ぐらい。
やっぱじゃあ新学期はちょっと不安定。
新学期が不安定で、なんか問題が起きて、成長早いよね。あっという間にそのなんかあいつは問題児だっていう認識が、いつの間にか誰の認識だったんだろうっていうぐらい、まあ、それで悪いことも伝播するんだけど、みんなで大きくなるね。
なるほど、
みんなでなんか、
でもそういう場だと、なんかいつの間にか成長してるっていう、
そうだよね。
はい、またさかなクンがね喋ってましたね。はい、まあなんかやっぱりね、子供たち集まっ ったり遊んだりとかしてるとなんかいろいろなね、出来事があると。で、まあ、たまにはなんかこうちょっと、いざこざがあったりなんかちょっと問題があったりっていうこともあるかもしれないけども、でもなんか気がついたらなんかね、成長し、あの解決してる、で一方またなんか成長してるなっていうのをこう感じられますよっていう、なんかそんな話でしたけど、さあそういうことで、続きまして、こちらもまたたまたま来てた、今日はスタッフとしてじゃなくて、たまたま来てた、しょうこちゃん、吉田しょうこちゃんが、ちょっとおしゃべりしてくれたのでそちらを聞いていただこうかなと思います。
2年と半分ぐらいです、ね、
で
学んでます。
学びの場、大人が学びの場、
大人の学びの場ですね。で自分が、小さい時どんな気持ちで何が楽しかったかとか、それをやっぱ変わらない、楽しいなって思うことって変わらないなとか、私の時はこれが好きだったけど今の子たちってこれが好きなんだなって、こう移り変わりも見れるし、で自分が次小学校、
子供さんね、
ちょっとどう接していいかとか、
先にちょっとだそれこそ先に学ぶことができる、
そうですね、
それを応用することができる。まあでも一筋縄ではいかないからね、それは同じようにとは限らないので、ね、それぞれだもんね。
ダメ！
そうですね、だからそれこそ
大変爆発させちゃダメ、
親として接するのと、
ダメよ、みんなで
出身スタッフとして接するのと、ちょっと多分線引きが曖昧になって難しい、子供は子供で、サダヤのおばちゃんとして入ってるのか、こうお母さんとして見るのか、まあ、実際やって入ってるのか分かんない。
今その、まあ、サダヤの中にいてなんか難しいところとか楽しいところとかどうとか聞こえたことか、結局そういうことなのかな
って、うん、なるかなっていうのは、なんかだんだん過ごしてみて、一番最初は子供と遊ぶっていうか距離感だったりとか、この子は何が好きなんだろう、何が苦手なんだろうとか、どうしたらもうちょっと楽しくなるかとかっていうのを学びながら、でも子供たちは子供たち同士が多分一番楽しいっていうことにだんだん気づけ始めて、で、すっきり離れて見守るっていう今ちょっとスタンスになったりとかして、子供たち同士でどうしたらこんなうまく解決の道が見えてくるかっていうのは、多分あまり大人が入らない方が自分たちの考える力がつくとかっていうのを見てて思う、
うん、で、はい、しょうこちゃんの話はすごい分かりやすいね、分かりやすいですねね、そうなんですよ、なんか学びの場っていう言い方をしてたけど本当にそういう感じしますね。大人が本当になんかいろんなことを学べるかもしれない、まあもちろん子供たちもそうなんだけども、うん、やっぱサダヤってすごいとこだなとかって思いますね、なんか、うん、さあその分かりやすい翔子ちゃんの話がもうちょっと続きます。
やっぱこう高学年の子たちを見て学ぶっていうのはすごい大きいかな
って、ここのいいところです。もう学年ごととか、ね、そういう括りじゃないから、ね、もう全部一緒になって、まあ、もっと言ったら大人も一緒になって、ね、全部一緒でやるみたいな、
なんかもう、ね、スタッフがこう曜日によって入るバランスが違うので、うん、今日はおばちゃん厳しいぞ、今日は緩いからもうちょっとやれるとか、それもまた社会に出たら、それは絶対起こるから、ね、その上司は難しいって言ってちゃってやろうとか
そんな早い段階でそれが学べる場っていうのがすごい、
なんか早く
腰の代わりよくよく すね。
あ、本当？
今日はすごい厳しい。
あ、そうなんだ。まあまあ。
で、それもまた今日入ってるスタッフがこのメンバーだからこの感じっていうのも多分ある。
今日はなんかとにかくすごい賑やかだっていう風に言ってたけど、多分いつも入ってるスタッフの人がそう言うんでしょうから、かなり賑やかだったんでしょう。はい。さあ、しょうこちゃんの話がもうちょっとだけ続きます。はい。
何やってるんですかみたいな、この建物って何ですかって入って、見たりとかで、たまに帰省した方が来られたり、
卒業生的な、
うん、
あとなんかイベントやったりとか、
うちが体験収穫とか年に1回うちの畑でやったりとか、うん、秋ぐらい今1年目はさつまいもして去年落花生しました。今年なんか人数とか
それをじゃあ佐賀屋の課外授業です。課外活動み
たいな、イベントをちょっと外に出てみよう
まあね、今暑いからなんかこう中ばっかりにいるから、ね、まあちょっともうちょっと過ごしやすくなったらそういうのも、
うん、8月1日は旗織り教室でポスター作ったりとか、
今日はなんか盆踊りの練習だったり
ね。毎年授業終わって終わったら、そこにいる
の。あ、そこで？
そこでやってたみたいな、まあ、コロナ前は、まあ、さすがにあった
そうそう、暑いからね。
去年は本日しか行ってくれない。
はい。ね、しょうこちゃんに聞いたんですけど、なんか例えば誰か訪ねてくる人いますかとか、
ね、
学校の子どもたちとか親御さんとかだけじゃなくて、ただまあ卒業生的なね人が訪ねてきたりとかっていうこともありますし、で大人の人もなんかたまにここはどういうところなんですかみたいなところね聞きに来たりとか、なんかまあ開かれた場所ではあったりとかするんですよね、さだやって。それからなんかもうイベントもちょこちょこやったりとかして、でしょうこちゃんが言ってたのは、しょうこちゃんがやのと、まあご主人のあつしくんやってる農園空っていうね、野菜を作ってるんですけど、吉田夫妻が、はい、それのなんか体験収穫をやってみたりとかいうこともあったし、なんかさっき言ったの旗織り教室とかね、であとそう盆踊りのね練習をしたりとか、まあ盆踊りの話もちょっと後でしようかなと思ってるんですけども、さあそんな感じで、続いて、まあ、どんな話になったんだっけな、はい、続きをどうぞ。
大丈夫大丈夫なのかな、
ありえなく黒に
あそこに放水して
やったね、やってる、
あもうすでに放水されてるんだ、
なんで
やってる、
スーパーある
よ、これは、僕は
よくはあ
るね、軽いちょっとした事件がありまして、なんかまあこういうハプニングみたいなやつもなんかサダヤの日常みたいな感じなのかなとか思いながら見てたんですけど、まあ軽い事件なので別にねそんなに大変なことじゃないんですけどね、もういろいろあります。どんなことがあったかはなんかなんとなく想像してください。まあ可愛いもんです、はいはい。さあ最後かな、はい、続きましてのお話、
はい、こんにちは、
一緒にさ、大人の靴下を、一緒にさ、大人の靴下を、大人の靴下を、
一緒にやる？いや、今日なんかやっぱ学校があったから。なぜかフルネームって。
来年は春樹がここに入るから、なんかいろんな意味の
話しない
と。ちょっとドキドキしてる。ゆうこさんの相談してます。
ありがとうございます。なんかワイワイしてる感じがちょっと取れる。全然良かった。
中にいるしね、久しぶりにうるさいわ、
うん、あ、久しぶりにうるさい
感じ、私がいる時はね、夜はね、結構みんな外で行くのに客観の裏とかね、してるから今日はみんないるもんね、盆踊りで散々踊ったんだろうか、うん、暑いもんね、このクーラ
ー、はい、さあこれで全部なんですけども、最終的にはもう岡田優里ちゃんってもうすごく言われてましたねもうあの子供たちのこの自由な感じがすごく楽しい雰囲気が伝わったんじゃないでしょうか。サダヤってこういうところです、はいね、子供、まあ子供のやっぱ声が響いてる、まあ、地域っていうんですかね、なんはやっぱこう元気があって、本当になんか大人たちもなんか、うん、あの元気になるね。そしてなんか、まあ、翔子ちゃんも言ってた、なんか学びもあってすごくいい雰囲気になるなっていう感じなんで、まあ、子どもの声が本当に響き渡るような地域にこれからなんとかどうにかしていく方向をこうみんなで考えていきたいなみたいなことをちょっと改めて思った、思えたりとかしました。はい。さあ、今日こんな感じなんですけども、ちょっとさっき盆踊りの話しましたけども、盆踊り、耶馬渓は、まあ、耶馬渓はなんか盆踊りがね、盛んな地域で、毎年、8月の末に、千本月フェスタっていうのを、春菜館のところね、耶馬渓ふるさと村、春菜館っていうのかな、春菜館で、開催してます。はい、8月31日の土曜日、5時半から9時です。ここにまあ素敵なチラシもあります。ね、もう本当に踊るのを見るだけでもすごく楽しいんで、まあ、初めて見る方とかはやっぱこれはなんかこうすごく独特なのでちょっと見ていただきたいなっていうふうに思うんで、まあ、ぜひ機会があれば、いらっしゃっていただければなと思います。春菜館であります。ちなみに豆たけコーヒーも出ますので、よかったら遊びに来てください。はい、さあそういうことで、今日はこのあたりにしたいと思いますが、来週は、豆たけラジオ、まあ、8月のお盆の、時期ということで、お休みを1回いただきますね。まあ、大体お盆の時期お休み1回いただくんですけども、なんか本当にここ最近聞くのはちょっともうラジオ全然追いついてないですみたいな話を本当によく聞くんで、お盆休み1回挟むんで、今までこうちょっと聞けてない溜まったやつあると思いますので、ある方は、はい、まとめて聞く、習慣にしていただければなと思って、この機会にこう追いついていただいて、でまたこう順々に聞いていただけると嬉しいなと思ってます。はい、さあそういうことで、今日はこのあたりにしたいと思います。今日も聞いていただいてありがとうございました。では皆さん、まだまだ暑い日が続きますけども、体調に気をつけて、お過ごしください。さあそれでは、今日はこのあたりです。では皆さんさよなら。この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。